カによる福音書第6章の46節から49節までです。家と土台というタイトルがあるところです。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないかと、ということが書いてあります。主よ主よと呼ぶ、これはイエスに言葉の上では非常に従っているように見えると、宗教的に熱心そうに見えると、こういう言葉の上で、熱心そうな人たちけれども、実際にはイエスの言うことを行おうとしない人たちがおるということなんですね。で、このことがどういう結果をもたらすかということが今日のところに書いてあるわけです。で、これがいわゆるマタイの福音書で三条の教え、三条の水訓、三条の教えと言われるものの締めくくりになっていたんですね、マタイの福音書。で、ルカの福音書でもこのイエスの教えの締めくくり、最後のところにこのことが置かれているわけです。で、そういう面で、マタイとルカ、それぞれの福音書の記者がこの点はですね、イエスの教え、一連の教えの最後に置くべきこととしては一致していたということですね。一致した啓示を受けていたということがわかります。その私の言うことをっていうのはどういうことを特に含むのかということを言いますと、この少し前から見たらですね、イエスが言うことを行うっていうことはですね、このイエスの具体的なことはですね、4章の14節から伝道が始まったわけですね。4章の14から始まってですね、あとこの4章のところでは、主が私を使わされたのは、囚われている人に解放、目に見えない人に視力の回復、圧迫されている人を自由にすると、そのために来たという意味のことを言われてですね、そして4章の31以降ではですね、悪霊に疲れた人を解放されたと、が癒されたと、それから5章に入ってはシモン・ペテロがですね、よろしい、漕ぎ出したのに何も取れない、そこにイエスがもう一度沖に漕ぎ出すと言われて、それに従ったと、そしたらたくさんのものは取れたと。それから次はですね、5章のところに入ってですね、12節以降では全身重い不病、これはハンセン病であった可能性が高いですね、以前の訳には雷病と書かれていたところです。その雷病とか、次の17節以降の中部の人ですね、それからレビのレビというマタイですね、修正人が弟子とされたとか、6章では安息日問題、手が泣いた人が癒されると、そして、このコーヒーに見ていきますとですね、いわゆる教えという部分は最初のずっと今言ってきたところ、特に教えっていうことではないですね。具体的にイエスが何をなされたかっていうことが書いてあったはずですね。それで 6章の2節ですね、貧しい人は幸いだと、これはどんな人が幸いであるか、いわゆる飢えている人は幸いだということであって、これも守るとか教えとかいうこととは少々違うんですね。ですね、飢えている人々は幸いだ、この教えを実行しようとか言ってもですね、これ実行するというだけのものではなくて、貧しい人たちに与えられる祝福の内容、約束を言っているわけです。とすればですね、イエスが私の言うことを行うという、その言うこと、行うべき教え、その部分はですね、ルカの福音書ではこの27節からですね、この前の。 27節から特にこの42節あたりまでを指しておくということがわかるわけです。で、この6章の27節から42節までは非常にはっきりとした内容を持っているわけです。それは冒頭に書いてあるように、これも私の言葉を聞いているあなた方というように書いてあります。これそしてですね、今日の6章の46、47、47にも、私のもとに来て私の言葉を聞いていて、そしてそれを行う者がどんな人に似ているか言おうとですね、私の言葉を聞いていてという、これは27からありますが、聞いている者に教えた教えとして、敵を愛し憎む者に親切にしよう、悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈れと、これが中心になっているというのがわかります。ですからそのことを32節でさらに書いて、自分を愛してくれる人を愛したところで何の恵みがあろうかと、自分を大事にしてくれる人を大事にするっていうのでは神様からの恵みは何にもないと、愛する人を愛したらその人からは愛し返されるかもしれないが、それは祝福ではないですね、それは全く人間的な愛で、それは何ら他の人に広がるわけでもなし、本当に良いことは何も生じないし、何の恵みもないというわけですね。恵みというのは神様からの良きもの、これは何もないと、自分に良くしてくれる人に良いことをしても何にもならないと。でもキリスト者はですね、神からの恵みを本当に受けたいのならば、キリスト者ならば、敵対する人、良くない人を祈り愛しようということが35節でも繰り返されて、36節、35節にもですね、意図高き方、神様は恩を知らない者にも悪にも同じように情け深いと、こういうようにこの悪い人ようなもの、敵対するようなもののために祈ると、愛するっていうのは祈るという言葉と同じ意味を持っているわけですね、ここでは。で、次の人を裁くなっちも同じだったんですね、この前から言って。人を罪人だと決めつけるなと。罪人と決めつけるということは、あの人ダメやと。あの人は悪い人やと。と言って、要するに愛を持って見ないということです。その人の欠点だけを見て、あたかもそれが全てであるかのように、その人を要は断罪してしまうと。そこにはその人が良くなるようにという心がないということですね。本当にその欠点なる悪い点が良くなりますようにと。そういう祈りがないわけです。で、裁くっていうのはそういう祈りのない心を裁くというわけですね。あの人はこういう悪い点があると。でも深い悲しみと愛を持ってそれを指摘するということとは違うんですね。裁くというときには。単に相手を言えば心の中で突き放すとか、心の中で突き落とすと、そういう意味合いの心がここで裁くと言われているわけです。人をそんな目で見てはいけないと。悪い人でも欠点がある場合でも、罪を犯したものでも突き落としたりする心でなくて、その人が悪いものから立ち直れるようにと、清いものが与えられるようにという気持ちで対すると。それが敵を愛するとか、敵のために祈れということですね。そういうことがずっと言われてきた。で、許しなさいと。許すということはまさにこれは愛ということだと言えるわけです。許しなさい。そうすれば許されると。この与えよ。そうすれば与えられるって。これは与えるというと何か物のようにこう連想しがちですが、許しを与えると、まず許しが先に書いてあるわけですね、この37節の最後。で、許しを与えるということは言い換えたら相手に愛を与えると。 許さないということは見込んでると。あるいは見下してると。敵視えるということです。それを、聖書にあるように許すというのは、そういう敵視したり見下したりしないと。かえって良きことが起こるようにという意味を持って見つめる。これは、許しておるということです。で、前にやった、自分の目の中にある丸太がどうして見えないのかと、どうしてそのものを取ろうとしないのかと、そして、他人の悪いところ、欠点悪いところ、そういうものを指摘してどうするのかと、こういうの人を裁くということをみんな愛の欠如だということで結びつけられています。こういうふうに見てきたらですね、この今日の46節で言っている、私が言うこと、あるいは私の言葉を聞いて行うというのを、確信部分というのが、悪いことや悪口を言うもの、罪を犯すものに対する祝福の祈りだと、それそういう人に対する愛だと、そのことをなぜ行えのかな、行わないかということがこの中心にあるというのが分かるわけです。ここではですね、例えば嘘を言わない、嘘を言ってはいけませんということをどうして言うてないのかと、真実とは語ります、語りなさいということを言われてないと、これは真実を語らないということは相手を本当の意味で愛してないということにもなるですね。神を愛してなければ嘘を言うと、本当に神を、真実な神を愛しているならば、それは神様を愛している、神様が心におるということですから、神様は真実そのものだからですね、嘘を言う、軽々しく嘘をとてもつけなくなってくるわけです。そういうふうに、人間関係でも平気で嘘を言うということになりますと、相手に対してですね、欺くということですから、これは相手を本当に愛してたらですね、そういう欺くことを相手に言ったりしないわけです。見下しておる部分がある、あるいは嫌っているとか、そういう部分があるから簡単に嘘をつくと。ですから結局は嘘をついてはいけないというのも、相手に対して真実な心で愛する気持ち、祈る気持ちがあったら、おのずから真実な態度を取ってくるというわけです。そういう意味でこの単に死をしようという宗教的なことを言ったり、やったり、すると、それだけで、心の中が他者への愛がない場合にはですね、それは崩れ落ちると。で、こういうふうに見てきますと、このことはですね、パウロが言っていること、基本的に共通しているということがわかるわけです。パウロが言っていることというのは、このこういう集会に来始めて、まあ、何年もなる人であれば必ず思い出す、この愛ということに関する箇所ですね。コリント第一の手紙の13章の最初からある317ページですね。コリント第一の手紙13章の一節からのところで、たとえ人々の威厳や天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいやかましいシンバルやドラだと、予言する賜物を持ちあらゆる神経をついたとしても、愛がなければ無に等しいとまで言われているわけです。主よ主よというと、これは、イエスは非常に簡単に言ってますが、主よ主よと、要するに宗教的な言葉を語ったり、いろんな宗教的な知識を持っていたりですね、信仰がしっかりあるように見えると。けれども、愛を持っていない。その愛っていうものを一番持っているかどうか分かるのは、敵対するものに対する心ですね。自分に悪いことを言うようなものに対する気持ち、お世話元に戻りますが、 そういうものを持ってるということが一番根本だということですね。パウロの言い方もこのイエス様の言い方もそういう意味で深いところで共通しているわけです。でそういうふうにして、行うもの、イエスの言葉の中心であるですね、人間関係、私はどの言おうとも絶えず祈りの心、愛を持って、対処していく、そういうものは自問を深く掘り下げて岩の上に土台を置いたものと同じものだと。これを言い換えたら、神への愛と人への愛を実際に持って生きていこうとしていく、そういう時には非常に深い岩の上に立ったものだと。この岩の上、これはキリストが土台で、この岩、これは48にある岩はまさにキリストなんですね。これはある意味で当然で、キリスト、イエス・キリストというのは神と同じ、そして、神の本質は愛であるということですから、そういうふうに人間関係の中でさまざまな嫌なことや面倒なことや侮辱や見下しや差別やいろんなことがある、そういうことに全て神の愛を持って、対処していくと。それは確かにこの深いところにあるキリストに土台を置くことだと。だからキリストと結びつくから、この世の本質的なことである絶えざるこの動揺とか大きな波を襲ってくる、そういうことがあっても動かないと。けれどもこのこうしたですね、自分の好きなものだけ大事する、嫌いなものは捨てる見込む、そういう状態であれば岩の上に置いてない、人間的な感情の上に置いてあるということですね。ですからこの世の洪水が押し出したらすぐにそういうものは崩れていく。こういうこの自慢を深く掘り下げた岩の上に土台を置くと、これはヨハネ福音書では別の言い方として有名な、私は葡萄の木であると、私につながっていないものはみんな、実を結ばないものはみんな取り去られて火に投げ込まれてしまうという言い方で言われておったんですね。でマタイの福音書ではですね、その葡萄の木とかいう言い方じゃなくて、深く掘り下げた岩と、岩の上に土台を置くと、そういう言い方で言われているわけです。ですからこの聖書という本はですね、キリストはいかにこの人間関係において本当の神の愛を持って生きようとすることが重要かということをはっきりと指摘しているのがわかります。これはいろんなことに言えるわけですね。私たち自身の心の姿勢がそういう人間関係の中でより好みすると、嫌いな人は嫌いで好きな人は好きな人と、というふうに言ってたら、これはたちまち崩れて落ちるんだと。嫌な人のために祈ると。良い人はさらにその良い手が伸ばされるように祈ると。能力のある人はさらにその能力が生かされるように祈ると。能力のない人には別のところはでよく働きができるようにと。例えばスポーツの能力がない、別のところであるということですね。体が弱いと。弱い人たちに対する配慮、祈りができるようにと。その場において弱い人は弱い人なりできることがあるようにという祈り気持ちで接すと、そういった対処の仕方こそが岩の上に立てることだと。自分、私たちはですね、私たち自身が岩の上に立つ、そしてまた私たち以外の人間関係、それは親子や夫婦やこういう集会や会社、そういうところでも確かにこういうキリストのもう愛という心を少しでも持たないと本当に簡単に壊れると。うまくいってるように見えてもそれは岩の上に立ててないものだから、少し水が流れ、洪水が来るとですね、たちまち壊れてしまう。 こういうキリスト教の集まり、集会、エクレシアですね、こういうものも愛というものを互いにもってせずですね、好きと嫌いということにも信仰を置いていたのすれば、あるいは地位が高い人を大事にするとかですね、顔のきれいな人を大事にするとか、家柄のいい人を大事にするとか、そういうことがこういう集まり、キリスト教の集まりの中で起これば、それは愛が元になっていないということでありますので、ちょっとしたことですぐにこのように崩れ落ちていくと、家はたちまち倒れ、壊れ方がひどいと、まあ、そういう状態になるというわけです。ですね、聞いても行わないと、敵対するもの、あるいは様々な良くないこと、優待したりするものに対する祈りや愛の心を持とうとしなければ壊れていくんだと、ですね、でそういう愛の心を持とうとすれば、これは嫌おうなく神様をしっかり見つめなければ、キリストをしっかり仰がなければ、そういう人たちへの祈りの心は生まれないわけです。ですから、そういう良くないことをする人、敵対する者への愛の心、祈り心を持っているということは、すなわちしっかりと神に結びつき、神を仰いでいるということですね。ですから、これは壊れにくいというのも、これはまあ当然ということになるわけです。というもの、そういうものに私たちの人間、人間心の生活やさまざまな人間関係を築いていきたいということなんですね。主イエスの言葉を元にしようとしない時には必ず崩れると、イエスはこのように真実の愛ですね、正しいこと、真実の愛のことを一番重んじられた、そういうものはいらないと。例えば、この人はお金を持っていると、この人は何かがよくできると、だから結びつくと、そういうような関係は本当に脆いということなんですね。人間関係でもしもここであるように、ずっとこのところで言われたように、敵対するものや嫌なことをするものに対してすら祈り愛することができる、その愛するというのは祈る心ですね。それがあるならば、どんな状況においても私たちはですね、神様の道を歩んでいることになると。ですから、このことは他の聖書の箇所でも何度も言われているわけですね。ちょっとこれは参考のためになってきますが、今までにも何度も見ましたが、こう一回に繰り返しですね、イエス様だけが言ってるんじゃなくて、イエス様の教えを深く受けたこの新約聖書の人たちが様々な形で言ってる、これはローマ書の12章の最後ですね。12章の最後に292ページのところにですね、あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ましよ、そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むものだと、悪に負けることなく善をもって悪に勝てというふうに有名な言葉がありますし、それから、379ページですね、新約聖書の第一テサロニケ、テサロニケ第一の手紙の5章の15節、379ページですね、5章の15節、誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい。 お互いの間でも、すべての人に対してでも、いつもこのように良きこと、この良きことの一番究極的な姿が祈りであり、その人が良くなるようにという愛の心だと。確かにそういうふうな心こそが祝福されると知っていたら、悪いことをされて言われても、そういう祈り返すこと、良いことを祈ることならば、いつも喜ぶこともできると。そういう意味で絶えず祈るということがあっても、その良いことをさらに増やされるようになって、悪いことがあっても、あるいは悪い人と対しても、その悪い人が良くなるようにと、絶えず祈ると、祈りの心で生きるというわけですね。それから第一ペテロの 3-9 というところですね。第一ペテロの 3-9、 これは、432ページですね。432ページ、ペテロ第一の手紙3章の9節、悪を持って悪に、侮辱を持って侮辱に報いてはならない。かえって祝福を祈れと。そうしてそのように祝福を祈ることが祝福を受け継ぐのだってですね。そういう祝福を受け継ぐためにあなたが試されたと。このような祝福、良きことを祈るということが祝福を受け継ぐために不可欠な条件になっているというわけですね。ここではですね、愛するっていう言葉をあえて使わなくて、祈るっていうことですよね。イエス様が言われた、敵を愛すると言って、いろんなことできんとよく言われますが、そうじゃなくて、敵を愛する人に良いことが起こるようにって祈る。それは自然の人間だったら、悪いことを言ったり、悪いことをしてきた人にですね、あの人はもう悪いことが起こるように、要するに呪うというわけですね。あんな悪い人どっか行ってしまったり、悪いことが起こったりなんて、そういう気持ちが自然のままの人間だって起こる。けども逆なわけですね。悪いことをするような人だからこそ、その悪い心に良きものが注がれるようにと、こういう気持ちですね。それからもう一つですね、第一ペテロの 3-9 が、それ言いましたね、はい、それではですね、まあ、そこのそれだけに、まあ、一応置いときますが、こういうふうにいろいろな箇所でですね、この今日のところが言われていると、人間関係の究極的な在り方として言われている。で、そういうふうにすることはですね、単なるこの宗教的な戒めにですね、従うかどうかで自分自身が動かされないことにつながるんだというですね、押し流されないこと。そんなふうなことを驚くべきことにつながると。単なる教養や学識や単なる経験とかですね、あるいはいろんな本を読んでるとか、外国とか日本国のいっぱい旅行したとかですね、そういういろんなことが押し流されないことにつながるんではなくてですね、神からいただいた愛を持って敵対する人のために祈ろうとする、ここを祈っていくと、そういう祈りこそがこう、たちまち倒れたりですね、押し流されないことにつながると、そういうように、ここでは言えるわけです。はい、今日はそこまでにしておきます。